77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。キズナエラジオ始まるよ。ナミお姉さん、キズナエラジオですよ。
いやいや、ちょっと確認していました。
確認してたんですね。
前回も前々回もちょっとお兄さんのマスターになりもうね、戻っちゃうんでね、ちょっと確認してました、ごめんなさい。
そうですけどね、最初くらいはね、さすがにこのテンションキープでいきますよ。
やりましょう、
いきますよ、はい、じゃあ改めましてキズナエラジオ始まるよ。はい、というわけですね、はい、こういうね、ちょっと子供ね、子供番組、はい、キズナエラジオということでね、はい、3回に渡ってお送りしてるんですけど、
そうなんですよ、はい、私たち頑張ってますよ ね、
ね、ちょっと慣れない子供番組ねやってるんですけど、ナミ姉さんはね慣れてますよ ね、
はいはい、
ね、子供さん相手のお仕事してるんで、はい、ケージョン兄さんね、あのバーのマスターなんで、はい、子供さん相手のお仕事慣れてないんですけど、
ね、
子供番組のテンションで頑張るよということでねやってるんですけど、
今日最後
ですね、はい、今日最後なんですよ、はい、そうなんです、はいはい、でね、小学生のお友達のですね、はい、お野菜果物についての素朴な疑問にケージョン兄さんが答えるよというのが、まあ、この番組の企画なんですね。
はい、
子
供番組ありましたよね。
ありましたよね。
はい。
農家バーなやのなやラジオ。ね、ちょっとね、こう無理して子供番組やってるというね、まあ、全体的にね、ちょっと無理な感じが漂う、まあ、この企画なんですけど、はい、
ね、
毎回ね、
はい、
あのゲストさんが、ね、はい、可愛いんですよね。
でも今日はね、今日は聞いてくださいお兄さん、はい、さらに可愛い
ね、本当ね、うん、今日はですね、
トリオでいた、
そうなんですよ、ね、はい、3人お三方にね来ていただいてるんですけど、
はいはい、
もうおなじみにもなりました ね、
そうですね、
はい、ご当地キッズアイドルとして普段ね活躍しているき、はい、クワガタキッズのですね、
はい、
メンバーのうち今日は、はい、3人に来ていただいています、
はい、はい、いらっしゃ
い、いらっしゃい、ね、農家バーナーようこそ、
ね、
ということでね、
はい、そうなんですよ、
はい、今日もね、あの質問に聞いていきたい
と思いますね、
本当、はい、そうですね、はい、もうね、ナエラジオの、ね、SNS ねチェックしてくださいね。
せっかくですから一つずつお名前だけ先に言ってもらえますか。
そうですね、はい、はい、今日来ていただいているのがまずお名前だけ、
ま、はい、サイリンです。
はい、
リリーです。
エリーです。
はい、いらっしゃいませ。
元気です、いらっしゃい。
今日は3人のね、可愛いゲストにね来ていただいてるんですけど、
う
ん、
ね、そうですね、
はい、ちょっと順番にね、はい、聞いていきたいと思います。
そうですね、はい、じゃあ、はい、先ほど一番最初にお名前言ってくれたサイリンちゃん。はい、こんにちは、ね、こんばんはですね、
はい、
こんばんは、
こんばんは、
はい、じゃあね、ちょっとサイリン自己紹介お願いします。
クワガタキッズピンク担当小学3年生みんなの妹サイリンです。メンバーキーキーさんの私ですが、皆さんの大きな愛で育ててください。今から幸せになれる呪文をお届けします。9歳になったから呪文も少し変えてみたよ。ピンクダイヤモンドの愛の力を注いで、メロメロリンにハートのダイヤにズッキュン、セイリンってんでください。応援よろしくお願いします。
おお、元気いっぱいで自己紹介していただきました。よく覚えた ね、
ね、 ね、すごいね。9歳になりましたか、
ね、
そう、何月になりましたか、
7月の4日。
あ、ほやほやですね、じゃあ ね、
ね、
うん、うん、素晴らしい、
はい、
はい、
ね、ね、自己紹介 ね、 ね、呪文にはどんな意味が入ってるのかな。
あとね、
うん、うん、いいや、
ハートに、
うん、ハートに
ズッキュンされるような
。ハートにズッキュン、どうお兄さん、
ズッキュンきましたよ。
お兄さんにしてあげてね、今日ね質問で ね、
ね、
はい、
ありがとう、かわ
いいね。
何年生ですか。
3年生です。
はい、3年生、
はい、ね、
はい、ありがとうございます。そしたら早速 ね、
ね、早速ちょっとサイリンちゃんに聞いてみたいと思いますね、はい、サイリンちゃんね、あのケージョン兄さんに今日質問を用意してきたと思うんですけども、ちょっと教えてください。
はい、
今家でパプリカを育ててるんですけど、最初はピーマンみたいに緑になって、うんうん、その後黄色や赤になるんですけど、なんで色が変わるんですか？
はい、なんで色が変わるのかね。これはね、まあ、あの慶城兄さんもパプリカ育ててましたね。ね、なんで色が変わるのかね。ね、ピーマンはね、ね、緑のまま食べるよね。のね、はい、でもパプリカは赤とかね、黄色とかになったりするから、なんでだろうなと思ったんだよね。
はい、
なるほどね。パプリカ好きかな。
はい、
はい、なんで好き、どんな味がするパプリカ。
なんか、口全体に広がる、なんか甘み。
甘みだよね。口全体に広がってますね。
食リポみたいですよ。
そうそうそうね。
すごい。
こうリスナーさんもね、こうパプリカの味を思い出しながらね、聞いてくれたと思うんですけど。はい、そうなんです。で、ピーマンはどうかな、パプリカに比べて。
ちょっと苦いけど、ちょっと美味しい。
美味しいよね。
ちょっと美味しい。はい、ちょっと美味しい。
そうそうそうね。まあパプリカほどはね、甘くはないもんね。はい。ね、パプリカの方が甘い。かな、
はい、
そだよね、はい、でこれはそのどうして赤くなるかっていうのは、今、答えてくれたさゆりんちゃんが、答えてくれた味と関係があるんです、
ね、はい、だってちょっと驚きやね、
はい、驚いちゃったね、はい、実はね、あのピーマンもパプリカも、まあ、品種って言って本当は違うものなんですけど、そう違うものなんですけど、すごく近い親戚みたいな感じなので、そういう意味では、同じところがたくさんあります、
はい、同じグループじゃないんだって。
そう、同じグループ。もともとが同じグループ。
もともとは同じグループ。
もともと同じグループ内で、でちょっと違うっていう、いう感じ。
そう
なんですか。まあ、兄弟みたいに似ているみたいな感じですね。同じじゃないけどほとんど同じで、さゆりんちゃんが発見してくれたピーマンもパプリカも、パプリカもか、パプリカも最初はピーマンみたいな緑だねっていうのを発見してくれたと思うんですけど、
はい
はい、実はピーマンもちぎらずに放っておけば赤くなります。
すごいすごいすごい、
ね、すごいよ ね、
ね、
パプリカに似てるよね、で、はい、これがそのどうして赤くなるかっていうと、甘くなりましたよって印なんです。
そうなん
だ。なんで印で教えてくれるのって思ったんじゃない？
サリーちゃん大丈夫？可愛すぎて。
ちょっと びっくりしちゃったね。
びっくりしちゃったね。
はい、実はね、パプリカが、甘くなりましたよ、食べてねって教えてくれてるんです。
そうなんですか。
そう。ね、では
そう、
なんでわざわざ教えてくれるのっていうことなんですけど、実はですね、これはね、まあ、いろいろなね、パプリカだけじゃなくて他の実もそうなんですけど、動物に食べてもらいたいなと思って、実をつけてる、野菜や果物すごく多いんです。はい、
サイリンちゃんが ね、前回も言ったんですけど、サイリンちゃんがピーマンやパプリカの気持ちになって、パプリカになったつもりでちょっと考えて、
はい、パプリカ、ね、になったつもりで考えて、
食べてって、
なんで食べてって思うのって。
そう、ね、なんで食べてって思う、
わからないよね。食べられたくないもんね。さゆりんちゃん食べられたくないもんね。
あ、食べられたくないもんね。
食べてなんて思わないよね。慶城兄さんもそうだね。よくよく考えたら確かにそうだ。慶城兄さんね、こう指食べてとか思わないもん ね、 ね、
確かに確かに、そうだ ね、 ね、
耳食べてとか思わないんで、ね、これはね、植物 と、ね、私たち、ね、動物人間との違いですね。その植物はね、その種を増やしてもらいたいので、動物や鳥とかに実を食べてもらって、どっかにね、こう移動してもらって、そこでフンと一緒に種をね、地面に落としてもらって、そこで増えるために、動物たちに食べて、パプリカ甘いよ、中に種入ってるけど一緒に食べて、どこかでフンで落としてねって言ってるんです。
そうなんですか。
はい、
すごい、
ね、すごいよね、頭いいよね。
うん、はい、人間の気持ちとはちょっと違うよ ね、
ね、でもね、その植物はそうやって増えるので、なんですけど、早めに食べられたら種がまだできてないので意味がないんですよ。だから準備ができてから食べてねっていうことなんですけど、さあそのためにどうしようか、どうやったら準備ができたっていうことを、種がね、こうちゃんとしっかりできたっていうことを動物たちに教えられるかなって、そうだって考えたんです。ね、熟したパプリカや、パプリカだけじゃなくていろいろな果物とかそうなんですけど、甘くしたら、みんな甘くなってから食べたいよね。だからそれまで待ってもらえるだろうって、はい、あ、でも待ってよって植物思ったんです。でもどうやったら甘くなったっていうことを動物とか鳥とかに教えられるだろうか。そうだ、いいこと考えた。
甘くなったものは色をつければいいんだ、色が赤くなったものは甘いよっていうふうにすれば動物や鳥はそれを覚えてから食べてくれるんだっていうふうに思ったわけです。アイディアがひらめいたんです。
あのね、クワガタキッズの皆さんも色がありますよね、
う
ん、
そうですね、
ね、はい、ね、
ね、
それとちょっと似てるかな、似てないかな、
ね、いや、まあね、ね、あの緑のパプリカは未熟ですけど、もしかしたらね、こうクワガタキッズのこう緑はまたちょっと違う意味がある、ね、あるかもしれないですけど、
うんうん、そうね、
ね、情熱の赤とかね、うん、もうね、いろいろあるかもしれないですけど、ね、まあ、パプリカ、ね、とか他の果物は、まあ、そうやってね、色でね、動物に教えてくれてるんですよ、
うん、あ、なんかみかんと似てる、
みかんと似てるよね、なんかそういうのいっぱいあるね、
ね、いっぱいある ね、 ね、
リンゴもそうだし、うん、ね、ブドウもそうだし、
うん、そうね、
そう、うん、いっぱいあります、
うん、
はい、
わー、
すごい、パプリカ頭いい、
頭いいよね、
はい、
ね、どう、
はい、
わかりました、どう、
はい、イメージしていただけましたか、
はい、あのすっごくわかりやすかったです、
うん、あ、わー嬉しい、
お兄さん助けられてる気がするんだけど、
なんか刑事お兄さんね、なんか励まされてるね
そうです、そうです、はい、ね、ありがとうね、はい、
ゲストの皆さんに励まされながらね、うん、やってるこのキッズナイラジオってね、こうちょっと無理のある企画なんですけど、うん、こう3回目にしてなんかこうちょっと自信が湧いてきたような気がしますよ
そうですね、サーネちゃん誰と育ててるの、そのパプリカを、
あのおばあちゃん、
あ、
そうなんだ、
おばあちゃんとなんだね、
あのおばあちゃんも、うん、あの、うん、おじいちゃんと一緒に育ててて、うん、あの大きな、あの、うん、あの、あの、うん、あの近所の離れたところに、あの、うん、大きな畑があるんですよ、
うんうんうん、そうなんだ、
うん、で、そこでいろいろ、あの、うん、木とかに関するものを育ててて、
うん、サーリンちゃん詳しいね、
はい、
ね、いつもお手伝いに行ってるの、
いつもじゃない、
いつもじゃないんだそっかそっか、はー、そうなんだね、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしています、はい、ナヤラジオ、はい、今日もですねキッズナヤラジオとしてですね、はい、クワガタキッズの、メンバー3人に来ていただいて質問をですねしていただいてるんですけど、はい、はい、はい、次のメンバー、
は
い、
次のメンバーは、はい、リリーちゃん、
リリーちゃん、はい、はい、それではリリーちゃん自己紹介をどうぞ。
クワガタキッズ新メンバー、オレンジ担当のリリーです。オレンジは希望と成功に導く色、暖かいオレンジの光で世界が希望に満たされますように、オレンジカルサルトでエスペロ、心の中の不安が消える暖かい光をお届けします。リリーと呼んでください、応援よろしくお願いします。
素敵な自己紹介ありがとうございます、
はい、主人とも思えないですよ、
ね、そうですよね、はい、新メンバーということで、
うん、
いつ入ったんですか。
8月、
はい、8月、あ、もう本当最近ですもんね。
本当ですね、ほやほやですね、
はい、はい、あ、リリーちゃんは何年生ですか。
3年生です、
はい、3年生、はい、じゃあ3年生のリリーちゃん、今日質問用意してきてるかな。
はい、
はい、じゃあ早速聞いてみましょうか。
リリーちゃんの質問お願いします。
トマトはどうしていろんな色があるんですか。
はい、まあ、確かにね、トマトは、まあ、赤が多いですけど、赤じゃない色もね、いろいろありますもんね、
はい、
トマトいろいろな色があるなっていうのはどこで見つけましたか。
あの、なんか、うん、おばあちゃんとお母さんがお買い物に行って、うんうん、なんかトマトを買ってきてくれた時に、うんうん、青とかオレンジとか赤とかのトマトを買ってきてくれて、うんうん、
なるほどね、
うん、ね、目の付けどころが ね、
そうですね、あ、いろんな色があって、ね、どんな風に思いました。
どんな味がするんだろうって最初は思ったけど、うんうん、食べてみたら、うん、なんか青は柔らかくて、うん、オレンジは硬くて、うん、で、私があの、うん、赤いトマトを、うん、あのほとんど食べてたら、うんうん、赤トマトが、うん、あの柔らかくてでも硬くてもそれは違って、いや、あの普通な感じでした、
うん、あ、なるほどね、うん、そっか、 まあね、うん、まあ、いろんな色のトマトを見て、わ、すごいな、これどんな味がするんだろうってね、最初ね、不思議に思ったよね。これね、まあ、トマトがそのどうしてそのいろんな色があるのかということなんですけど、トマトはですね、もともといろいろな色素成分が含まれてるんですね。
色の成分、
ね、はい、色の成分、うん、で、まあ、これはもう、まあ、色素成分っていうのは、まあ、どんなトマトにも、まあ、大体全部含まれてて、でそれがその赤が多いよとか黄色が多いよとかで色が決まるんですね、はい、絵の具とかでも、ね、学校で絵の具使ってお絵描きしたりすることあるかな、
はい、
ね、あるね、うん、あれもさ、まあ、赤の絵の具をたくさん使って、で黄色をちょっと混ぜても大体赤かったりとかするし、ね、半々使ったらオレンジ色になったりするよね。
はい、
ね、うん、実はですね、あれと同じことがトマトの実で起こってるんですよ。その色素成分というのがまあどういうのかというと、まあ、リコピンとかね、あとベータカロテンとかですね、うん、あとポリフェノールとかね、うん、まあ、そういうのがね、こういろいろ含まれてて、それぞれね、これが実は
栄養の名前ね。
そうなんです、うん、でこの栄養には色がついてるんです、
うん、
はい、で、あのリコピンって言ったやつにはですね、赤い色がついてるんですね、はい、でベータカロテンっていうのは黄色がになってて、であとあのポリフェノールって、まあ、黒っぽい色なんだね、はい、まあ、ちょっと茶色っぽかったりもするんですけど、まあ、そういう色が含まれているので、まあ、それぞれの、ね、色が出るんですけど、まあ、トマトのですね、まあ、このトマトはそのベータカロテンが多いよとか、ポリフェノールが多いよとかいうので赤になったり、黄色になったり、あとちょっと茶色っぽくなったりすることがあります。
色でお知らせしてるのね。
そうですね、う
ん、私はポリフェノールが多いよ、はい、私はベータカロチンが多いよっていう感じ、はい、
ね、
うん、
それで ある程度ね、こう参考になるんですけど、まあ、いろいろね、色を食べて、リリーちゃんはどれが一番こう個人的には好きでしたか？
赤のトマトです。
赤、あ、なるほどね、うん、さっきね最後に紹介してくれた赤のトマトはね、はい、赤のトマトはリコピンが含まれているので、体の調子を整えて元気いっぱいになる、
うん、
はい、そんな栄養です、
うん、
はい、ね、
そうなんですね、
はい、そうなんです、はい、で、さっきね、あのパプリカの話 ね一緒に、ね、聞いてもらったと思うんですけど、あれもそうだね、パプリカ食べたことあるかな、
はい
はい、パプリカも、どんな色の食べた？
赤と、はい、緑かな、
はい、赤と緑ね、うん、そうで、あと黄色があったりとか、あとオレンジ色があったりとかね、いろいろな色があるんですけど、まあそれでね、実はまあね、その色によって味もちょっと変わります、はい、で味もちょっと変わるので、同じ条件下で作ったパプリカとかトマトとかで赤と黄色を同じように食べ比べてみたら少し味が違ったりとかして、それが面白いです。はい、でトマトの場合はその、まあ、パプリカもそうなんですけど、品種が違ったりすることの味の違いの方が大きかったりするんですけど、まあそのね、味に、あ、色によって味がちょっと違うので、まあ、食べ比べてね、想像してみるのも面白いかもしれませんね。
はい、
はい、
ね、
はい、ね、
どうですか、
想像できました？
はい、
はい、
うん、なんかこんな感じっていう風に想像できたらバッチリ、
はい、
大丈夫ですか？
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、トマトはね、まあ、元々好きなのかな、
はい、
はい、その嫌いな野菜とかないの？
あります。
あ、すごいな、
すごいですね、すごい、
ぜひね、まあ、いろんな、ね、うん、野菜ね、美味しく食べてくださいね。
はい、
はい、リリーちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますキッズのエラジオ、
はい、
子供のテンションを思い出しながらねやっていきたいと思います。ところどころ思い出さないとねバーのマスターになっちゃうんで、ちょっとね、
はい、頑張りましょう、
はい、頑張りましょう、はい、これ定期的にやらないとダメですね、本当ですね、この子供テンションってねなかなかできないですもんね、
うん、作ってできるものじゃないですか、
そう、うっかりバーをやりながら子供テンションにならないようにだけ気をつけながらねやっていこうと思うんですけど、まあ、今のところそれはねその、ね、心配いらないかなということなんですけどね、
バーに子供 供が来たら大変です
。そうですよね、はい、ちょっとその辺ね切り替えていきたいですよね、はいはい、じゃあ切り替えていきたいです今日、はい、そうしたら、ね、ですね今日最後の、ゲストさん、
はい、はい、エリーちゃんですね。
エリーちゃん、
はい、じゃあエリーちゃんね自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、クワガタキッズ黄色担当シャイダー甘えん坊のエリーです。いつもは引っ込みじゃんだけどみんなに元気を届けるために頑張ります。黄色タイヤーなのに元気になる色、今からみんなが元気になれる呪文をお届けします。マジカルシャインカーペディアン、今日は精一杯楽しみましょう。エリーちゃんでください、応援よろしくお願いします。
はーい、元気よく自己紹介、ね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、黄色です。
はい、黄色、ね、元気いっぱいの黄色ですもんね。はい、はい、うん、ね、ベータカロテンですね。
ベータカロテン、はい、ああすごいですね、
はい、そうなんですよ、はいはい、というわけですね、はい、質問、
そうですね、何年生ですか、エリーちゃん。
3年生です。
3年生、
はい、3年生、はい、今日、はい、今日は3年生トリオですね、はい、
じゃあ、はい、エリーちゃんの質問を形状にしたにぶつけてみてください。
桃は皮を剥いてしばらく置いたらどうして茶色くなるんですか。
はい、桃がね、皮を剥いてしばらく置いたら、ね、だんだん茶色くなってくるということですね。はい、ということですね、はい、エリーちゃんは桃は好きですか。
好きです。
あ、そうなんですね、うん、で桃をね、もしかしたらお家の人が剥いてくれたのかな。
はい、
はい、で、しばらくしたら色が変わって茶色くなってた、はい、それ見てどう思いました。茶色くなった桃を見て
どうして茶色くなるのかな
と。あ、どうしてって単純に思ったんだね、純粋に ね、あの茶色くなった桃を食べたいなと思いました。茶色くない方がいいよね。ねえ、そうだね、うん、ね、できればね茶色くない方がいいけど、どうして茶色くなっちゃったんだろうってね、ちょっと残念な気持ちになったかもしれないね。ねえ、はい、まあ、これね、あのどうして桃が、ね、色が変わるかというと、まあ、それはね、あの化学変化が起こってるんですね。
化学変化、
化学変化。
さあ、どう説明しましょう。、はい、お兄さん、
はい、これはですね、はい、桃に含まれている、まあ、成分がね、色が変わるんですけど、そのどうして色が変わるかっていうと、あの桃にですね、そのポリフェノールっていう、成分が含まれています、うん、はい、
さっきも出てきたね。
あ、そうなんです、はい、うん、このポリフェノールっていうのはね、まあ、すごい栄養になる、
ね、
そう、栄養になるんですけど、これはですね、酸化酵素って言って、はい、酸化酵素の働き、うん、空気の中には酸素っていう成分が入ってます。桃の中にはポリフェノールっていう成分が入ってます。あの、そうそうそう、で普段は、桃は皮に包まれているので、その二人が出会うことがないんですね、はい、へーって感じだよね。でも皮を剥いたら出会うんです。
ポリフェノールと酸化、そう、酸素がね、
そう、ポリフェノールと酸素が初めて出会うんですね、うん、出会うとそのポリフェノールが茶色くなっちゃうんです。
あ、
はい、そうなんです。でそれはその酸化酵素の働きなんですね、はい、うん、酸素と出会ってからこう茶色くするぞという仕事をする成分が桃の中に入ってるんです、はい、うん、でね、まあ、それでね茶色くなって、ね、エリーちゃんそれ見てから、あ、なんか茶色くなっちゃったなってちょっと残念だったかもしれないんですけど。、はい、茶色くならない方法があるなら知りたい。
知りたい、
知りたいよ ね、
知りたい、ね、知り
たい、ね、はい、でこれはね、まあ、リンゴとかもそうなんですけど、これし、うん、あの薄い塩水とか、あとレモン汁とかにつけることで、酸化酵素っていうあの茶色くするぞってその頑張ろうとするその成分がですね、あの働きが鈍くなってあんまり茶色くなりにくいです。
塩水、
そうそうそう、はい、そう、
お母さんに教えてあげて、
はい。、はい、そうなんです。で、まあ、これはリンゴとかもね、リンゴも実はあの切ったらこうしばらくして茶色くなったりするんですけど、それも塩水である程度抑えることができます。はい、
桃もそうなんですね。
そうそうそう、なんですよ、はい、桃もそうで、で、まあ、レモン汁でもいいんですけど、レモン汁の場合はなんか桃の味がすごい変わってしまうので、うん、
あ、なるほど ね、
うん、桃の味楽しみたいもんね、うん、はい、だから薄い塩水の方がいいかなと思うんですけど、形状兄さんのおすすめは桃は剥いたら早く食べた方がいいと思います。
私も早く食べます、
はい、そうそうそう、ね、
はい、
まあね、でもね、こうすぐに食べられない場合はね、参考にしてもらえたらなーっていうことなんですけど、はい、はい、エリーちゃんどうでしょう、なんか想像できました。
はい、
うん、
はい、
ね、お母さんにも教えなきゃね、うん、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
というわけでですね、はい、今日 キッズナイラジオ、3回目ってことだったんですけど、はいはい、今日来ていただいてるゲストさんに、はい、ですね、今日クワガタキッズからのお知らせがあるみたいなんですけど、お知らせお願いします。
子ども万博は中井健太くんという男の子が実際に中学1年生の時に子どもの子どもによる子どもだけのイベント子ども万博をクラウドファンディングでお金を集めて開催し初年度で1000人を集客、翌年は3500人以上を集客するビッグイベントを大成功させた実話をもとにドキュメントで映像を撮り続けた小田監督がオリジナルストーリーで脚本を書き下ろした、見た方が一本未来を切り開く勇気を持つことができる映画となっています。私はリリー役で出演させていただきます。現在本家の子ども万博と同じく映画子ども万博もクラウドファンディングを開催中です。8月1日にキックオフイベントを行い、8月31日までキャンプファイヤーにてクラウドファンディングをしています。応援よろしくお願いします。
はい、上手にご紹介ありがとうございます、はい、ね、ゲストに来ていただいているあのクワガタキッズですね、うん、メンバーが、うん、出演するって、そうです、ね、子ども万博、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、お願いいたします。
はい、はい、というわけですね、ナミさん、はい、キッズナイラジオ、はい、3回放送、はい、今日が3回目ですね。
はい、そうですね、なんかパワーをもらいましたね。
そうですね、
はい、
今日の、ね、今日来ていただいた3人はどうだったかな。
どうだった？
楽しかった？
楽しかった？
楽しかったね。
はい、
よかったです。
はい、ありがとうございます。はい、それではですね、キッズナイラジオそろそろお別れのお時間になってきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はですね、スタジオに、クワガタキッズのですね、さゆりんちゃん、リリーちゃん、エリーちゃんをお招きしてキッズナイラジオをお送りしました。
はい、
3人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、はい、ご案内は農家バーナーの淵上慶獣お兄さんと、
はい、メンタルコーチの梅野奈美お姉さんでした。
はい、それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。